皆さんこんにちは、トツノです。ラジオ漫画犬漂流編第11回です。最近ですね、後輩、ミクノシン君っているんですけど、よくラジオに出てくれてる笑い袋に出てくれてるミクノシン君っていて、そいつとモンハンしようぜって、新作出るから今度もうリハビリでやろうって言ってあんなもんとつるんどるわけですけどもあんなもんとね、でモンハンしようやつってやってたんですけど、で、話もするやん、いろいろ、はい、じゃあ何最近こうハローワーク行ったんですとか言うんですよ。で彼ってその知らない人も多いと思うんですけど、おもころのクソ売れてないライターなんですけど、ハローワークで就職したいわけじゃないですか、結局、
はい、
で何やっつったら、先月までなんか芸人やってたよね。芸人フリーターで芸人やってて、で芸人を引退したんですよ。で引退して、でそろそろその就職もしたいなと思ってるらしいのよ。なんか就職 したいと思ってハローワーク行ったんですと、
はい、
あとその痩せたいんですと、
あ
でちょっとそのハゲてきてるから増毛もしたいんですで、なんかじゃそれなんでかっつったら、全ては僕結婚したいんですって言うやんか。
え
もうな、すな言うてすな、そんなもん言うてさ、だってもうお前逆や、全部と全部逆やでって、どっちがおもろいっていうね。もう33、4まで100老でそのままバイトしてほしいんですよ、僕。フリーターでハゲててデブで、で独身のミクノシンの方はおもろいから、
魅力がすごい、
もう魅力がすごいやんか、味がすごいから、素直言うて全部逆や、自分の魅力を今一個一個捨てていってるから、絶対そんなんしたらあかん言うて絶対あかんぞ言うて、もう就職もすなと、で増毛もその減量もその婚活も全部すな言うて
多分全部できない
あとさ、周りにさ、やっぱもうしょうもない後輩置きたいんですよ。すごいやつがいっぱいいるんですよね、やっぱ周り見渡すと。売れてるやつもおるしさ、活躍してるやつもおるから、もうそういうの見てるとどんどんへこんでいくから、意識低い系やねんから、俺低いやねんから、もう見てホッとできるやつが近くにいてくれんとあかんから、お前はもうどんどんダメになってくれ言うて、ホッとさせろと。
いけねえ、
こんなライフハックみんな使った方がいい、このライフハックは。ホッとするやつ近くにおらすっていうライフハックを、この殺伐とした現代社会に俺は提案したいんで。でそういう意味で言うと、そっちじゃない方の後輩が今日ね、今来てくれてるわけですけど、いいですか、みんな分かってやるけど。
そうですね、すみません、また来ちゃいました、モンゴルナイフです。
はい、モンゴルナイフ、
よろしくお願いします。
いや、さ、この前来てくれた時に、
はい、
聞きそびれたというか、
あの
話そういえば聞きそびれたなみたいなのもあって、また呼びたいなっていうのがあるんですけど。
確かに。
それ何かっつったら、
はい、
俺犬がさ結構苦手で、
高
校ぐらいまでほんまにダメやったんですよ、犬。
じゃ
あなんでかって言ったら、噛まれたからなんですね、ちっちゃい頃に、
はい、
近所の犬に、近所の飼い犬に噛まれたからで、俺がその犬に追いかけられて、うわー怖いっつって逃げてで、電信柱があったから飛びついたんですよ。
漫画ですかね。
そう、飛びついたらやっぱ子供やからジャンプ力も腕力もそんなないから結構低い位置にしがみついてもうて、で犬がわーってきて、こうジャンプ髪してこう尻をパッて構えて、ドラえもんのオチのシーンや、
いいですね、
最後のシーンや、ドラえもんのに、まさしくなったわけですよ。
そんなことって。
そうで、それ以降結構苦手で、犬が。
しかも飼い犬に噛まれるのはでも全然大丈夫じゃないですか、だって検査とかしてるし。
いやそう、どういうことちょっと今のでちょっとチラッとその犬に対する感覚が見えたけど、俺はその以来高校ぐらいまで結構苦手 で友達ん家が犬飼ってたから、行くたびに我慢して撫でてた、遊んでたら、そのうち平気になって、はい、今は全然触れんねんけど、でその話をちょっと前した時に、いや、なんかゴルナイも、似たようなというか、ちょっと近い話があるっていうことを言ってたから、それ前聞きそびれたなと思って。それ なんなん。
いや、自分もそう伸びたみたいな経験あるんですけど、なんかうちの地元ってなんか、ロシアの船めっちゃ来るんですよ。
もういい地元やね。カニとかを取るからみんな。
あ、そうです。ウニとかカニとか取るから、北方領土から来るんですよ。でなんかロシアってちょっと遠方からやってくるじゃないですか、船が。その時なんかおまじないがあるらしくて、なんか船に犬一匹乗せるらしいんですよ。でそしたら目的のところに着くまでこういう船に犬を乗せるっていうおまじないがあるんですよ、安全のおまじないみたいな、でそれで
乗せてるとその沈まんみたいなこと
な、そうです、
原価次だね。
でも やめてほしいんですけど、その船が、うん、目的地にたどり着いてその犬を離すっていう
帰りもあるやん、だって帰りも乗せてった方がええやんか。
行きでもおまじないしてるから帰りを守られてるんです
よ。ずいぶん適当なやつあれやな。
適当ですよ。それがロシアクオリティなんですけ ど, どそれでうちの町に野犬がめちゃくちゃいて、うん、8匹ぐらいいたんすかね。
多いな。
でそれでそのなんか野犬が群れなしてる
発見伝
野犬発見伝がそれでその犬がなんかちょっと繁殖しちゃって危ないから、うん、もうみんな集団下校みたいな感じで言われてたんですけど、私なんか家一人だけ遠いから、うん、うんって歩いてたら、お魚犬の群れに遭遇しちゃって、うん、っと逃げたんですけど、うん、私普通に足遅いから野犬一匹に普通尻ガブとやられて、うん、あもうでそれからガブってやる時はあやられたなちょっと痛いなぐらいだったんですけど、でも家帰って親に言ったら、え狂犬病とか大丈夫みたいな感じ。
ああそうか、
そうですね、
そうやんな。俺が構えた犬とはちゃうもんな。
でお母さんそうやって心配したんですけど、うん、お父さんまあ大丈夫大丈夫大丈夫、うちの子は強い子はみたいな感じで、
狂犬病強い弱い関係ないから防御力無視の貫通属性やからあれって、
うん、そんな感じで私はもう狂犬病かなって怯えてたんですけど、親も病院連れてってくんなかったんで、
うわーでもまあ大丈夫やったよ。ああ大丈夫じゃないんか、まあ、今だから大丈夫じゃないもんね。
まあそう水怖いっすねプール行けないし
だいぶ狂犬病の最後の方の症状が今やっと出てきてん
ね
ん。
やっと出てきて、
俺がだって構えたなんて多分あの頃はもう超どう思うの土佐犬ぐらいのイメージやったけど、俺がちびっこやったからね。でも親に聞いたらもう全然ちっちゃい犬やったらしいの、可愛い、そんな怖い犬じゃなかったらしくて、だからまあ周りも心配しなかったんやけどね。噛まれた怪我とかもなかったしね結局ね。
えもうめっちゃ残ってるんですけど、なんか私の素敵なヒップにめちゃくちゃ噛み跡残ってますよ。
毛根犯じゃなくて
毛根犯じゃない、青いからもう綺麗に歯型みたいな、もうお見せできないのが何年なんですけどめちゃめちゃ
見たないよ、ね、ビオのあれみたいな星のマークみたいな感じで
スラジオ聞いた人も見せてあげたいな。い
や何人かは見たことあるやつおるかもしれんからな、この東京に
この歯型を
8人ぐらいおるかもしれない。
目に焼けつけし者たちが
最近なんあれなんでしょ、実家ご実家帰られてたみたいな。
あでそうそう、それでなんか実家帰って、それでちょうどその話親としてて、はいはいはい、尻噛まれたねみたいな、尻っていうのは本当はしょうもないんですけど、うん、で実家帰った久々に、はい、なんかもうほんと久々に帰ったんですよ、
うん、
でもけど、うん、弟と3年ぶりぐらい会話したんですけど、
わー結構まあでも俺も姉貴とそんなめったに会話せえへんから、
なんか
まあ、3年ぶりは結構やけどね、
うん、結構私嫌われててこう弟とあんま話とかしなかったんですけど、なんか様子が違って家に帰ったらちょっと前回
どういうこと
帰った、うん、夏に帰った時とは様子が違ったんですけど、うん、なんかなぜかというと、うん、弟なんか家で宗教を作ったらしくて、うん、
家で
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 我が家の中でこう宗教を立ち上げたらしくて、もう宗教法人ですよ。
どういうこと？弟が教祖。
あ、弟教祖です。
誰？神は誰？
え、神は弟です。
あ、
自分自身が。
何やこの兄弟。
もう本当ジーダスって感じなんですけど。
あ、姉貴もなんかカルトみたいな特集ばっか書いてるしよ。
いっぱいいろんな人幸せにしたくて
記事書
いてるんですよ。変な雑誌作ったやつ。いっぱいみんな幸せにしたくて書いてるんです。それでなんか。
何その宗教？何教や。
いやもう何教が狂ってるって
名前も分からない、
名前も分からない、うん、でしなんか信仰者お母さん1名なん
だ優しいなあのさ保険屋にさあの就職したやつってさあの保険に入らされるやん、その家族が就職したやつの、はいね、親とかがな、じゃあうちの息子な、ね、何々保険の社員だったからそこの保険庫入ろうかみたいな あったりして、結構バカにならんねあの契約口になるわけやけど、それに近いもんがあるね。お母さんはとりあえず入信してくれるっていうことや。
そうですね、お母さんも入信してて、うん、でなんかちょっとルールあるらしく、やっぱ宗教だから、
そうそう教義
儀式みたいなやつがあって、うん、もう1日に1000回なんか愛してる、うん、ついてる、うん、嬉しい、楽しい、うん、感謝してます、うん、幸せありがとう許しますっていうのを1日にこれこのセットを1000回言わなきゃいけないらしくて、お母さんも弟も会話にならないんですよ。
日暮れるわ、日暮れる1000回も言ったら、うん、真ん中にちょっとドリカムって思うんだよ、ね、真ん中にドリカムが途中でこうチラッと舞台袖からドリカムが出てきたけど、
ほんとドリカム北海道出身です
ね。いやこれドラマチックってかさダイナミズムあるなその言葉だって。なんかこう最初のやったっけ、
愛してるついてる、
ね、愛してるとかさついてるみたいな、そのちょっと優しいのから始まって最後超上から来るやん、許します最後突然
もう本当に上から目線で、ね、 もうでも普通の会話もこの言葉以外全然使ってくれなくて、
何会話にならへんと、弟とおかんと
全然会話にならない。ごめん昨日なんか友達飲んできちゃって遅れちゃった、なんか夜遅く帰ってきちゃったって言って朝会話したら、うんうんうん、ありがとう許すよみたいな感じで、もう最後のなんかありがとう許しますのところとかを使うんですよ、うんうん、
すごいね、これ直筆のなんかメモ書きや、これをこれ冷蔵庫に貼ってんのこれ。
いやこれもう家の至る所
にあった、至る所にあって、もう、まあ、そういうもんな、宗教やからな。
そうです、家にあるファックスで、なんかファックスでなんかコピー機能で、うん、
あるある、ファックスのコピー機能って久々に聞いたわ俺。
もうこれでなんかめっちゃいろんなとこ貼ってあって、冷蔵庫にもあって、私お風呂の前にも貼ってあったんですけど、
まあ長いからね、ちょっと覚えんのは大変やから、それいろんなとこに貼って覚えて、受験生みたいなことやから、
ほんにもうこれ1日1000回行ってるから大
変。あ、だからちょっと雰囲気違ったよ。
そうです、で会話にならないなと思ったんですけど、うん、でもだんだんなんか家にも3日目ぐらいからちょっとこの会慣れてきたんですけど、うん、ちょっと普通の弟引き出したいなと思って
あの頃の彼をね、
うん、弟飲もうよってすごい誘ったんですよ、はいはいはい、もうこれ私もこれ100回ぐらい行ったんですけど家にいる
間
に
お前もその宗教モンゴル教やからさ、飲もうよ100回言わなあかん宗教やから、
弟飲もうよっていうなんか1日100回ぐらい唱えたんですけど、したらついになんか新しい単語引き出せて、なんか、
あ、待って待って、それ以外の単語ほとんど言ってなかったね。
言ってないし、全然可愛いになんなくてい
や最初の頃のゲームやん、初期のファミコンなんやもうセリフ少ない、
うわ本当にもう始まりの村みたいな感じだったんですけど、でもなんかやっぱりこう教祖だからこれずっと言ってなきゃいけないっていうのもあったんですけど、
うん、
途中でちょっと鍵が解けないかなんか、
うんうん、
飲もうよって誘ったら、ありがとう僕ベジタリアンって言ってくれて
新書やね、新しい本やね、エッセイのタイトルっぽくない、うん、ありがとう僕ベジタリアン
しかも会話になってねえと、
菜食主義を貫きすぎて早死にしたやつが書いたやつ
もうこれ飲んでくれんのかなと思ったらにっこりしてスッとどっか
消え
て
ちゃった。ええやんベジタリアンって、ビールとかも麦やんのベジタリアン的にはありでしょ。
いや飲んでくんなかったんですよね、
にっこり部屋に帰ったみたいなこと、
消えてったんですよ。でやっぱり祭壇があるから部屋には来ないでね、
祭壇あんの、
祭壇作ったら
大丈夫、それなんかその辺で行方不明になった人の皮とかで作ってない大丈夫、
人間が全然いないですよ、もう何ヘクタールも、
そうかそうか、広大なね農地やから、
もう本当に動物はいっぱいいますけど
カロリー高い、もうちょっと実家に帰った話でなんでこんなカロリーを食らわなあかんのよ。もう実家帰った話をさ人に振ったらさ、
はい、
大体はさ、なんか何おかんがさこんな小言言ってきていつまでも子供扱い、うちのおかんもあんねんだよ、あの俺が5歳ぐらいの時に食われへんかったもんを実家で俺が今食えるやん、食ってたあれあんたそれ食べれんのって、食べれる20何年前か食べれるみたいな、そういうベタベタのほのぼのハートフルストーリーみたいな、もう何の笑いもならへんような話ばっかり出てくるのに、
あったかい、
今日何やねん1000回1日1000回とハンターハンターの世界かい、それを繰り返すことによって達する高みがあるんかい。
いや普通の家庭の話聞いて今めちゃめちゃ心温まりましたこれよこれ聞きたいのは。でもほ
らね、あの信仰は誰にでも大事ですから、それをやることで弟にいい変化がね今起こってるんであればいいんじゃないですか。
そうですね、
にこやかになってるとかなんか分かんないよ、なんかあんのかもしれないし、
しかもずっとニコニコして、なんか夜中にやっぱり私今仏前寝てるんですけど、うん、あ時間かかったら仏前寝かされるんですけど、うん、自分の部屋はもう弟が祭壇作っちゃってもう戻れないんで、うん、なんか夜中一時
祭壇対仏前や、
うん、パッと目開けたらなんか弟がニコニコして枕でなんかこう目慣れてきて、誰かに通ってこう見たら弟がニコニコして私をこう見下ろ殺してて、うん、ゾッとした
いや、ええ話せえ言うてんねんお前誰がお前もうそろそろ一線を越えそうなやつなんせえ言うてんねん
これやべえなと思う、
やべえよこれ、流していいのかこれ
大丈夫大丈夫です、なんかゆっくり休んでねって、なんか私ちっちゃい声で言って布団かぶったんですけど
俺これあれやな、今笑ってるけど後で何かがあった時にこう全く笑われへん音源になってるかもしれんな。
確かに徳田さん何かあったら使ってくださいね
やめろ天達呼ぶな、天達を。最近他には何もなかったんですか。
あ最近ララランド見ましたね。
おいいじゃないですか、あの先々週のラジオで話題に上げさせてもらいましたけど、僕も見ましたよ、オープニングがすごい良かったですね。
それを聞いてこう、あ、うん、行こうと思って行った
んです。そうなんですね、
オープニング本当にすごい良かった
ですね。すごいよね、まあ、音楽がいいよね、
うん、なんか歌詞も結構良かったですね、
うん、
で自分的にはちょっとプリウスがいっぱい出てきたのが良かった、うん ネタバレでもなんでもないんですけど、
何プリウスがいっぱいというか、トヨタの効果お前どういうこと。
いやなんか日本車があんなにハリウッドでこうハリウッド映画でガンガン押し出されてるのってないなと思って。
金出してんのかな、要するにトヨタ出資してんちゃう、
そういう感じなんですか、
ね、あると思うで。全然向こうね、スポンサードついたらそこの商品映画とか出てくるし。
いやめちゃくちゃハリウッドの街とプリウス合ってなくて
でもそれがリアルかもしれないよ本当は。
あ、向こう行ったら、まあ、確かに結構勇気もらいましたよ。自分もアメリカにいつか行くかもしれないみたいな気持ち。
なんかそれで済んだんやゴルナイは、そのよかったで済んだんや。なんか お前あれやんか、
はい、
踊り出しそうやん、影響とか受けて。
あ、
日常
とか全然踊りますよ。
踊んのかい。
でも本当嬉しくて、いや、やっぱプリウスが荒野をかけるところ
にテンション上がって
、であ会社の先輩に、はい、もうなんか私全然ミュージカルとか恥ずかしく見れないみたいな先輩に、やっぱオープニングの、うん、あの曲に合わせてこう、うん、私ちょっと覚えたから、うん、会社の給湯室でこう一生懸命踊ってたんですけど、うん、テッテッテッテッテッテッテッテって踊ってたら、う
ん、給湯室で、給湯室ってそんなこと繰り上げられることあんねや。
めっちゃ狭いんですけど。
ね、狭いよね。
上司見方怒られちゃうから仕事せいって言われて、そしたらなんか先輩が一通り見終わった後の先輩がこうなんかあーすごいマツケンサンバみたいで可愛いって言ってくれてあ、めっちゃ褒められたと思って嬉しかったんですけど、
マツケンサンバみたいで可愛い、はい、
まあ、すぐ分かったです、あ悪口だって
怖いね話がさっきから最後の一言とか最後が怖いねん、なんや
あこれ悪口だって
あ、でもそんなあなたにもちょっとお便りが来ておりますよ。
え、私ですか。
いいですか、読んでも、はい、お名前はカッパ巻さん、
はい、
はい、とつのさん、モンゴルナウさん、こんばんは。
こんばんは。
ということでですね、この前ゴルナイが出た後に来た、ね、ちょうどその直後に来たメールなんですね。日線のエロページの話ありましたね。ね、刺激がなさすぎてね、日線ね、カタログ通販のカタログで届く日線に載ってるあれか、あの AV の
袋閉じある、袋閉じになってるあのエロいビデオの通販のページです、ね、
ページをちぎって悶々としてた少女、モンゴル少女時代の話をしたんですよね。
はい、
はい、で、日線のエロページの話、私も小6くらいの頃、姉が持ってた日線の肩軍書の方に、各袋閉じはなかったですと、はい、エステの広告があっていろんな部位をマッサージする写真を掲載されたんですけどそこにバストアップみたいな、胸に透明な吸引器みたいなやつをくっつけて胸の形をきれいにするって項目の、いわばおっぱいが丸めになってる写真があって、当時はまだ携帯も持ってなかったし、パソコンも1日30分とか制限されたので、その日線のおっぱいが載ってる、かっこめちゃくちゃ小さい画像なんですけど、それでおなってました。下品でごめんなさい、日線ってすごいんですねっていうことらしいです、はい、
いやー日線ってすごいんですよ本当にいや本当もう本当にその AV の通販もめちゃくちゃ画像はちっちゃいんですよ、
うん、あそうなんや。
それをこう目でスキャンして脳で膨らますんです、小さい画像を脳で膨らますんです
よ。まあでも俺らもそれはもう記憶あるよ、俺らもやってたから、う
ん、それやっぱりみんな脈々と受け継がれていくんです ね、これは。
いやこのさ、胸に透明な吸引器みたいなやつをくっつけてって言ってるけど、俺の知り合いの、俺のもいくつ、もう10ぐらい上の人かな、
はい、
友達の人が、はい、あの乳首開発した言うてこういうやつ買って開発しとったで、要なんか家でなんかそれ装着して、なんか吸わすかなんか、とりあえずそれで乳首を開発しててんて、
はあ、
ほんならもう開発が進みすぎて、
は
あ
は
あ、もうものすごい乳首で感じるおじさんになり果ててしまって怖すぎてしまってるって言ったら、今奥底に物置の、
もう乳首のサイズやばくなってるじゃないですか
いや女の子みたいな乳首なと思ったし、で、はあ、もうそのマシーンがもうこ怖くて恐怖の感じで、これ以上返されたら自分はどうなってしまうんやって、もう悪魔の機械じゃーって言って奥も深くにしまってる言うてましたけども、まあそんなどうでもいいことを思い出しました。
やば、この世にはそんな悪魔の機械あるんですね。
そうなんですよ。でこれね、何ゴルナイがさ、当時そのいっぱいね、そのカタログのページちぎって見てたっていうのを、最終的になんかおかんに捨てられた
から、そうですね、あれ捨てたからって言われて、ね、やっぱ気狂ったんすよね、
うん、
それで
その後どうなったんっていう、
ああその後の話してなかったです
ね、そう
それでちょっとあの親に厳しく育てられてたから、そういう話を家族とかしないように真面目に親の前振る舞ってたんですけど、
うんうん、
もうバレてしまったと思って、もう家の中でもうチンコーとかすごい有効になっちゃってチンコーとかで、それで宝物を失ったわけじゃないですか、
宗教やん、またお前も幼い頃にチンコを叫ぶ教を家でやってるわけやん
親がやめろって言っても、ずっとチンコーチンコどこやとか、どこだとか言ってすごい
処女のまんま80を迎えてボケたババア チンコどこじゃー言うて釜を持ってこう村を徘徊してるババアやんか。ほんで、
で弟すごい優しかった。これ僕飲みるとか言って、
すごい優しい弟。
そんなもんじゃないよ、大人のやつだよとか言って
そうやんな、チンチンやもんなそれは。な、何や大人のやつだよ、怖っ。バケモン、バケモンやんお前
なんかそれでまあまあそうやって家で狂ってたんですけど、
倒したら召喚獣となって仲間になるバケモンやお前ほんで
ないそしたら、いやなんかもう本当にこうやり場がないんですよ、もうすごい見てた、ずっと目に焼き付けてきた日戦が消えてしまったっていうのが本当に悲しくて、でやる、そしたらなんか家でなんかたまたま名前をこうノートとかに書くように使ったマッキーみたいなやつがあって、それ見た時にこれだと思って、自分が目に焼き付けてきた日戦のなんかエロいページのこう写真をあとこうバーッと家の
なんか あの映像な、もうだいぶ拡大してたもんね、だから頭の中何回もいじってるから、そ
手に取るようにこうなんかこう思い出せたので、うん、こうペンを手に取って家の仏間の壁に、うん、
さっき出てきた仏間やんさっきの男
そうです、
聖地やん、うん、
そこですメッカですよ、そこにもう日戦で見たあのエロいよ、うわーっていっぱい返すね、エロい写真をいっぱい、そしたらもうめちゃくちゃ上手に描けて、
うんうん、
私すごい気づいて、あ、私って絵上手なんだ、
才能あるんだって、
あるんだって、そこで美大を目指すことになったっていう、
あで、まあ、美大にそのままね大人になって
入って、あ、そうです、で一回なんか全然関係ない語学系の大学でなんか英語とか勉強してたこともあったんですけど、ふっと我に返って、いや、やっぱエロい絵を見たい、描きたいって、
うわー、それが今に繋がってん
ね
や、
そうですね、あ、でもその気持ちはちょっと高校3年間ちょっと封印してたこともあったんですけど、なんか、ああ、なんか絵が描けるなって、エロい絵描きたいなみたいな。でも大学に入って、ちょっと語学系の大学入った時に友達からクロッキー会っていうのがあるよって誘われて、
ああ、はいはいはい、俺大好きや、未だに行くもんクロッキー
ありますね、阿佐ヶ谷とかでやってるじゃないですか、うん、誘われて行ったらなんか割とムキムキのなんか男の人出てきて、うんうん、もう全裸じゃないですか、
あ、ヌードやったんや、
ヌードです、ヌード、
はいはいはい、
それ出てきた時に私生まれて初めてチンチンを見たんですよ、その時に、
え、18歳、その時に、
はい、
あ、見てなかったんや、ずっと、うん、
そしたらなんか私感動して泣いちゃった、
チンチン、なんで今チンチンにしたい、
チンチンが、
あの時大人のがええんやって、弟にね弟にキレたほどのあのチンチンをやっと本物来たから、
大人のチンチン本当にあるんだと思って、嘘じゃなかったんだねみたいな感じで泣いちゃった、なんか
ユニコーンやから実在したんだー、や、月の子や、
もう本当にやったーと思って、ふーって泣いて全然描けなくて、でもそれがきっかけで、やっぱ私美大行こう、美大行ったらきっとこんな機会いっぱいあるんだと思って美大入ったんですよ。
一生売れんで死ぬ天才画家のエピソードかこれは。
いや、
親にエロいの捨てられて爆発してエロい絵を仏間の壁に描きまくってっていう、
いやー、でもそのおかげで美大に入れたので、ちょっとよかった
な、この話死んだ後、死んだ後家から大量に作品が見つかるタイプの天才のエピソードか。
いや、私のその名作のエロい絵は今も実家の襖のところに眠ってるので、うん、ちょっと興味ある方一緒に行きましょうい
つか博物館になるとかやろ、
いつかこれが天才のモンゴルナイフが書き記した春画であるみたいな、初期の春画である、
何が春画じゃん、すごいな、でも初めて見たんがそれってもう、わーやな、
胸めっちゃ込み上げてきて、本当にやった、本当に嘘じゃないみたいな、
ありがとうございますやな、
もうトトロになんかメイばっかり会えた絵、なんか嫉妬したサツキ本当にトトロに会え
たいたんだみたいなことなんや、
もう夢じゃないみたいな、
すごいな、ムキムキの人のやつやろ、しかも、もう
なんか、
過呼吸になっとるやん
もうあんなに嬉し涙流すこと一生に一回ないな、
弟子涙流すなそんなでも弟もあれやろうな、いまだにそのことを思い出しても許しますって思ってると思うあの頃は僕のんがって優しさで言った姉貴にさ、そんなんいらん言うて、まだそんなのチンコじゃないって一括で、ね、姉貴に対して許しますって思いながら、お前のその寝顔か死に顔か分からんけど、それを眺めとって見下ろしとったんや
確かにそうかもしれないですね、落ち着いたなと思って見せたのかもしれないです
いやでも俺もあれやわ、高3かなんかの時に行ってたその画塾で、
はい、
なんかヌードあるってなった時に行かれへんかってんけど、都合がなんかあかんかって、でもその時よりも全然童貞やったから、満禁で童貞やったから、俺初めておっぱい見ちゃうんだと思ってドキドキした記憶がある
満禁でおっぱい
満禁の童貞やったからね、 あ僕初めておっぱい見ちゃうんだわなわなってなってたわ。
同じ気持ち
だ。まあ結局はその土手の頃はヌードは結局せえへんくて、その後ヌード書き出しましたけど、いやでもあれが初めてやったらすごかったやろな。
もうどうやってこの興奮をいさめようかってすごいもん。
じゃあまあちょうど、じゃあそう、ちょうど俺なかなか言いづらいメールやったんで、ちょうどテーマ的にいいのが来たんで読んでいいですか。
はい、
餃子さん、
はい、
突然ですが私はセックスがしたいのです。体を売る行為でもいいとまで考えるようになりました。
お
私は今高校1年生になるものです。若っ若思いのほか、
はい、ね、
ツイッター漫画やアニメでは軽々と性行為に励んでいます、うん、私も出会い系アプリなどダウンロードしているのですが、画面を開き1分もすると苦痛になってしまうのです。おかげで10分足らずに消去してしまいます。性行為の経験なんてないですし、そこまで可愛くもないです。どうしたらいいのでしょうか、というメールが来てるんですけど、これ最後の文面から見るに、まあ女の子なのかなっていう ね、そこまで可愛くもないですって、まあ男子はなかなか言わないっぽいセリフなんで、
うーん、
まあ女子高生からのメールなんじゃないかというの でどうしたらいいのでしょうかとか言われても、俺はもうその悶々こそが大事やから、
うん、
なるべく大事にしたらって思うんですけど、ベストの感じで捨てれる日までちょっと大事にしていただいて、まあそれもね期限区切ってね、25歳までにとかね、
あ確かに、
でベストがなかったら、まあ、ちょっとそんなに考えるけど、それまではもう、じゃもうとにかく高校時代ぐらいは悶々とした方がいいから、どうしたらいいのでしょうかじゃなくて、もう悶々とせえと俺は言いたいんですけど、なんかこれに関してちょっとゴルナイは一言ありそうやったから、ちょうどね今回来たし読もうかなっていう。どうすか、
これは同じ悩みを抱えてましたよ。私は高校生の時もめっちゃセックスしたくてしょうがなかったもん。
怖い怖い怖い。
もう友達とか結構田舎だったから、みんな12歳とかで、うん、
この距離でお前にあの頃めっちゃセックスしたかってって話聞いたら、足つってきたわ。なんかもうい
や、トツノさんってめっちゃ近くいるんですよ。いつでもセックスできるところに。
ふざけんなお前、風評被害がすごいやろお前。
いつでもセックスできますよ。
殺すぞ。もう半年 ED になったらどうしてくれんのお前、そのセリフだけでお前。俺ぐらい心が強いから失語症にならんですんだけども、うん、
いや
耳キーンになったわ今。
怖い怖い、まあまあ、大きい声出しました。ラナランドかと思った。
全然うまないな、全然面白ないこと言うな。いやなんかあるんでしょその意見が。
いやでも本当に高校生の時すごいセックスしたかったの で周りがもう田舎だからめっちゃ早かったんですよ。
俺らと変わらんね、その感覚ってね。俺らもね、男もそうやからさ。
いやもう女もそういうのありますよ。
女子の方が好奇心強いもんね。
そうそう、
なんかね、
みんな高校生の時きっとエルティーンとかそういうエロい本読んでたんですよ。
なるほどなるほど。エッグとか、
エッグじゃないです、もうなんかエロい漫画がこうなんか雑誌みたいな感じです
。女性向けのやつもあったよね。
そうです、もうそれをなんか文房具屋とかの方でちょっと女性誌の方から見るの恥ずかしいから手芸コーナーに持ってって読むみたいなことをやってたんですけど、
う
ん、
なるほど。だからもう周りも早いって言ってたし、もう興味はあったってことね。
めっちゃ、うん、もう本当に断片的にそういう情報を得て、うん、あ私もしたいなセックスと思ってもんもんしたんですけど、はい、高校生の時なんかちょうどなんかもうみんな高校デビューで捨てようみたいな、高1なんか本当みんな今少女なんかめっちゃ恥ずかしいよみたいな。
何の雑誌、いつのスパやねんその見出し。今少女は恥ずかしいって。
いやちょうどその時ディープラブとか流行ってて、
携帯小説、
そうですそうです、なんかあの
パコパコするもんな携帯小説って、
パコパコ
パカパカ、
もう渋谷でパコパコドベドベみたいなやつをもう文字だけでめっちゃ情報入ってきて、
スポーツ新聞のさおっさんの言語感覚やんお前今の。何パコパコドベドベって終わってんな。続けてください。
なんか全盛期だったので、はい、もう本当にもう刺激が強すぎて、うん、本当にセックスしたいと思って、私も体重85キロぐらいあって、なんか男子からすごい冷たくされて、今思うとなんかなんで私こんな可愛いのみんな冷たいんだろうと思ってたんですけど、なんか太ってたしキャラクターもちょっとヤバかったからしょうがないなと思ったんですけど、でそんな感じで結構不遇の高校時代送ったんですけど、はいはいはい、でその時こうなんか鍛えた妄想力とか、
うん、
こうなんか友達から聞いた知識とかで、
うん、
こうなんかいつか いつかこう夢叶うみたいな、なんか原動力になって東京に出てセックスするぞっていう力になったので、
ほら東京さ出てセックスするな言うて、
そうですね、それでなんかやっぱり
男な
ん何か
を頑張るかなと思ってたけどやっぱ男
なん、いや違いますよ、うん、女の子ですよ、うん、それで、ね、
頑張るぞ言
う
て、
こんなんか抑圧される力ってなんかあの頑張るぞっていう前向きな力に変えられるなと思うんですよ、もうセックスするために頑張るぞみたいな、だから餃子さんも諦めないでこうセックスしたい、
諦めてはないと思うけど、
あのなんかそんな投げやりに誰でもいいとか
体打ったろとかね、
シャオみたいなとかじゃなくて、もうセックスしたいっていうこの欲を大事にして、なんか性にだけの力じゃなくてこう勉強とかスポーツとかいろんな方向にこのモンモンをぶつけていけたら、ちょっと最高のセックスに東京で出会えるので
俺さ、そのよく言うやん、そのモンモンをさいろんな男にぶつけようとか、その勉強とかねスポーツにぶつけようっていうけど、うん、ぶつけれる？モンモンはモンモンじゃない？
もう全部下ネタに変換したらめっちゃ成績上がりましたよ。
あそう？もう俺当時その俺だってエッチなことしたいと思ってたけど、もうモンモンをどこにぶつけるっつったらもうティッシュしかなかったけどな。
まあ、男と女の
快楽天とティッシュしかなかったからな。そこでどこにぶつけるんや、ぶつかり稽古どこですんねや言ったら。
ちょっと土地を見しました快楽天文房具屋で。
コンビニとか文房具屋のあのエロ本はやっぱ救いやからな。
はい、いや今もう閉じられてますからねシールで。
そうやね、俺らの頃はな、まあ買ったらええけどな、
買おうとしたら普通に文房具屋のなんか静かな店員さんに、あのこちら18歳未満の方の販売はって断られたので、
とりあえずあれなんや、ゴルナイはモンモンをポジティブな方にぶつけれた側なんやね、成績上がったりとか、っていうかどうやって下ネタに変換するの、そうそう、
勉強だったかな、なんか古文とか苦手だったんですけど、
う
ん、
あそうか、古文でちょっとエッチやもんね、
うん、ゴルゴとかのやつでやったりとか、英語とかもなんか観音小説とかを全部英文に訳して英文にしてみたりとかしたら、あめっちゃ覚えれるなと思って、単語覚えられるな、
すごいなこいつ怖っこいつ男やったらめちゃめちゃ金玉でかかったやろな。
いやもうほんと西郷隆盛みたいなすごい金玉持ってましたよきっと
こいつ先祖のどっかにタヌキ入ってんやろなっていうぐらいのことやろな、すごいね、うん、変換して
全部スケベのために頑張ってますわ。
で出会えたんや東京で。じゃあ
いやそれもなんとも言えないんですよね、
聞かんとここれ以上はちょっと怖いから、もう胃もたれがすごいから、
せ
いやめろやめろあよかったせいやったんよかった、そこまでにしといて、はい、もう一日でお前から聞ける下ネタの供与量がそろそろもうパンパンになってきとるから、
アレルギー起きますよ
そうそう、花粉症が発生するからね、このぐらいにしとかないといけないなっていうことでございますけれども、だからあのあれですか、じゃあ答えとしてはモンモンとしようよってことですよね。
モンモン大事にした方がいいですよ、もう通り過ぎちゃったらモンモン失っちゃうから、
ね、したいのですもん普通なんで、なんかしばらくもなんかベストやっていうのが来るまではモンモンした方がなんか後々人生豊かになる気がするんでね、その方がいいんじゃないでしょうか、
はい、
っていうことです。餃子さんだね、はい、じゃあ最後お便り最後の一本いきます、
はい、
お名前邪神邪神すごいのかな、ね、はい、今回は相談というか単純に意見をお聞きしたいのですが、女性が怒った時の反応についてです。遡ること数年前、人生で初めて彼女ができた時の話なのですが、僕が彼女の血液型を覚えていなかったことをとっても怒られました。怒りに満ちた彼女は僕を罵り素手で叩き、最終的にはその時履いていたパンティーを脱ぎ、いいねパンティーって言い方いいね、はい、パンティーをね、パンティーを脱ぎ、それを鞭のようにしならせ僕をバッツンバッツン叩いてきました。しかもその時彼女は月一のあれの時だったので、ブラッディーパンティーでした、ごめんなさいと言いながら僕はしばらく血にまみれたムチで顔を叩かれ続けました。当時はまだ年も若く経験もなかったので、そうか女性は怒るとパンツを脱いで叩いてくるんだなと思ってましたが、最近思い返したところ、いやなんかおかしいなとふつふつと疑問が湧いてきました。お二人に聞きたいのは、この時の彼女の怒り方は妥当だったのか、僕は本当に血まみれのパンティーで顔面を叩かれるほどの大罪を犯したのか、女性は大体そういうものなのか、それとも初彼女がハイパーなナーキーだっただけなのかということですと。あともしよろしかったら女性を怒らせて一番怖かったという体験を教えてくださいと。
加藤ミリアと付き合ってた人ですか。
え加藤ミリアってそういう人なんですか。
いやもう私を見て感がすごいあるじゃないですか。
いや怒られんでほんまにこんなさヘッポコラジオそんな芸能人が聞いてると思わないですけど怒られんで、そんな血まみれのパンティブラッディーパンティーで叩く人ですよねなんてイメージしたら、
いやすいませんすいません、
ていうかなんやねんこの話。
いややばいですね、やっぱ血液型を忘れてたからやっぱ血を見せて これがお前の罪だぞって分からせようとしたんじゃない
RH マイナス J みたいな、
見ろこれが私の血だみたいな、血だ
ってこと何終わるとんねん。
いや、なんかこれの
話やこれ
様子想像したら
やばすぎて、いやすごいよな。そんなプロレス団体やったら見に行きたいわそんなさデスマッチあったらチェーンとかしないじゃなくて、
いやもう
パンティーで叩くっていうね、
もう現代アートのなんか本当
に極地やんな、
もう一番もう悩み悩み抜いた人が出すやつみたいな
行った場所やなこれ一個一個紐解いてあげましょう。この時の彼女の怒り方は妥当だったのかって話ですけど、まあ怒り方に妥当もクソもないと思う。怒り方ってそれぞれがあるんで、だからなんか怒り方が妥当かどうかちょっと難しいところなんですけど、
うん、
ただやっぱそれでそんなに怒るって話はできるやんか、
ね、
だからどうですか、血液型を忘れてたっていうのはそれほどの大罪なんですかっていう。
いやいやいやいやいや、いや私の感覚では血液型マジでどうでもいいから、はい、
俺もどうでもええわ、
うん、本当に。だからそんなんで怒るの、誕生日痩せられるのちょっとショックですけど、
それはな、
うん、血液ごとなんか何でもいいよっていう、
なだからそれはいいんじゃないですか。そんなね私のこと何でも知っては怖いんで、まあそれは僕はそんな大罪やと思わないですけど、うん、だからまあ妥当、ちょっと怒りすぎ、彼女怒りすぎたよね。でもパンツ脱ぐってさ、うん、結構冷静な行為やん。
そうですか。
いやいやパンツを脱ぐっていう行為自体はさ、ちゃんとこうちゃんとせなあかんやつやん。あのグーでいきなり殴るっていうのはさ、すぐできるやん。
確かに、ね、
今思った瞬間 0.1 秒でできるやんか、うん、やけどさパンツ脱ぐって、まあ多分パンツ一丁で怒らへんから、まず脱ぐやん、上のズボンなりなんなり。
そうですね。
でベルトも外すかもしれんやん。でその上でパンツも脱ぐわけやろ、結構ちゃんとしてるやん、このこう怒るまでのプロセスが。
いやよく怒ったらずっと座ってたってことかもしれないですね。
街中とかでも
「シャジャーン!」ってブラッティーパンツみたいな、
わざセイントセイヤの技、ブラティパンツ。あの新宿とかさ、なんか大きい駅でさ、
はい、
金夜とか歩いてたらさ、こって喧嘩してるカップルとかおるやん。
あ、いますね。
こって彼女が怒ってるのとか見かけるやんか。わーなっていうのを、あれでパンツでどついてたらめちゃめちゃおもろいな。
なんかハイヒールでどつかれてるのかがマックスなんですけど、自分の中では、
はいはいはい、
それパンツに変わってたら。
パンツ最強やと思う。
いやもう立ち止まって目に焼き付けますわ。
で、彼女は。大体なんていうの、 女の人は大体そういうもんなんですかと、それとも彼女がちょっとその割と平均を超えたキャラを持ってるんですかって質問なんですけど、どうですか。僕女性じゃないんで分からないですけど、女の人怒ったらパンツ脱いで殴るんですか。やっぱ、
いやないな、まあ、や
ばい、ゴルナイが女代表やと俺も思わんけど、それは
女の子から女ですけど、
いやめちゃめちゃでかい金玉ついてる言うてたんですよ、毛むくじゃらのやつ。
毛は生えてません。
毛
は生えてません。
山の主みたいなやつ。
毛は生えてないです
よ。千年に一度なる呪われた実みたいなやつ。
いやもしあったとしたら、もう取れたてのすごい金色に輝く玉ねぎみたいな。
それはそれで嫌やな。目にくるわ。
いや
この子はね、どうですかこの女の子。
いやかなり特殊じゃないですか、マイノリティというか。
なあ、
だってまず人にそういうなんかパンツ見られたくないじゃないですか。
見られたくないよ。
それを人に向かって叩くって、どんなに頭が血が上っててもし
ない、うん、立派なもんですね。
でもちょっとなんかこうやって人をビビらせるのってありなんだなって今勉強になったんで、うん、今度
は襟巻きトカゲの可能性あるけどね。そのすごいバーンって広げてびっくりさせるみたいな、そのびっくりさせ方が極端ですよね。
ちょっと私も今度やってみたいなって思いました。
すな。次お前怒らせるやつほんまかわいそうだ。絶対口利きになるんでしょ。で女性怒らせ一番怖かったので体験教えてくださいっていうことですけど、まあいろいろ僕はあるんで一番は決めれないですけど、やっぱり女の人はね、普段、まあ、優しい人が多いというか、僕の印象でね、
うん、
優しかったり柔らかかったりとかね、僕みたいに芝くぞ殺すぞとかすぐ言わない人が多いですから、
柔らかい、
柔らかいんやけど急に声のトーンが変わるからほんまに怖いですよね、怒るとね。
え、何をしてそんな声のトーン変わらせたんですか。
いろいろですよね、本当にね。
なんか一個ぐらい言ってたから
。いやな、なんやろう、まあ、それこそその誕生日絡みとかもありますよね。
あ、忘れちゃった、
忘れるとか、うまいこと準備してなかったりとかもね。
え、あります。準備がうまくいってなくても、
いやいや、だからその用意してないだなんだとかもね、ってちょっと段取りのもの、ゴニョゴニョ言うてんな俺今。
いや
歯切れ悪い、歯切れ悪い、
ちっちゃくなった
ぐらいぐらい怒らせたくないですよね、基本的に。
めっちゃ女性経験あるこの人。
そっちはどうですか、女性怒らせて怖かったことは。
いや、
同性だってあるやろ。
めっちゃ、私結構人の気持ちをこう分からず怒らせることあるので、
うん、
めっちゃ怒られます。なんか友達と飲んでて、うん、その可愛いことなんですけど、うん、隣の席の人が男の人3人組と、うん、あ3人組がなんか俺たちのもんよみたいな感じで隣の子に向かって仕掛けて、その子ニコニコしていいよみたいな感じだったんですけど、ちょっとその子地雷な子、地雷がある子で、うん、なんか全部スイーツ持ってきてくださいとかそういうのやっちゃう、
あららららら
男の人いるとなんか財布みたいな思う子で、でそれでなんかいやそれちょっとまずいよみたいに言ったら、で男性もなんかちょっとその子この子やべえなみたいになって、そのなんか私をなんかいじり出したんですよ。なんか、なんか君渡辺直美似てるねとかこうずっといじって、私が真似とかしてたあはははみたいな感じだったら、その一緒に来た女の子は気に食わなくて帰っちゃったんですけど、うん、こうなんかあとごめんね気悪くさせちゃったって LINE したら、えタクシー代もらったなら私にも現金でもらっていいみたいな感じで、
怖
っ、めっちゃ怖くて、私はブスで損したとかすごい怒られて、後日会ってもなんかお金いつくれるのとかってすっごいキレられて、
階段階かこれ階段階か、もうあのこの辺から俺も編集でエンドロール流しますから、もう
ああそんな
怖い話になってくるから、
いやでもそういうなんか
すごいね、
こういうの怒るの自分が招いた、なんか
しまった、告知1個忘れた、ちょっと急に入れさせてもらいますけど、ラストにですね、4月20日、
はい、
木曜日平日なんですけれども、うん、の夜に、夜ちょっと時間まだ未定なんですけれども、うん、まあ皆さんの仕事が終わったぐらいになるでしょう、うん、あの夜にですね、阿佐ヶ谷じゃない、新大久保新大久保の、ネイキッドロフトの方でですねイベントすること決まりましたんで、まだちょっと詳細なんも決まってないんですけれども、誰が出るとも決まってないんですけど、まあ少なくとも私とつの高いでは出ますんで、まあまあよろしければ皆さんね、情報をお待ちくださいというか、今の時点で来たいと思っててくださいと詳細分からんけど、まあなんかあんねやろ、行きたいなとかね思う人は思ってて、そういう熱狂的なファンがいてくれればいいと思うんで、そう告知だけしておきますけれども、4月20日木曜日なんかイベント何回やります、よろしくお願いします。
そうなのに人のせいにして怒る人っているのかなと思って、
今日ですね、ただ今のモンゴルライブさんからの今のお便りですけど、その人は友達じゃないです、
マブダチじゃんやろ
絶対